き詰まることがあります。またにっちもさっちもいかないことにあなたはしばしば直前します。そんな時あなたは感謝をされますが、感謝しても無駄のように思えてきます。決してその感謝を投げ捨ててはなりません。丁寧に感謝を捧げ、喜び踊り、そして大胆に求めなさい。あなたは苦労すためて神に求めていく時、あなたは人の技ではない神の技を見るでしょう。私はあなたにしばしばあなたの肉の弱さ、足りなさを明確に教え、しかしその一方であなたが私に頼むとき起こる神の栄光の現れの大きさを明確にすると称されます。あなたは非常にこう弱くされますが、一方で神に頼むときに驚くほどの神の力を見、このあなただけではなく多くの者が驚くようになると知られます。これを私に本気になって求めなさい。感謝を心を冷めて感謝し、本気になって求めなさい。私はその時あなたの思いをはるかに超えて働くお年は仰せられます。
このある方には小さな十字架が始まっています。それゆえそれを喜んで追っていきなさいと教えられます。これ非常に小さなこの十字架を通して現れる栄光は、この計り知れなく大きなものとなります。それあなたはそれを投げ捨てることなく、この感謝を成し続け、そしてそれをこの主の力によって終えるように、これ祈っていきなさいと主は言われます。
私の計画は変わりません。あなたがどんな器に変わろうとも私の計画は変わらない。私の計画はあなたに対して今も開かれています。あなたが信仰を持って踏み出していくならば、あなたは自分ではなく、人々ではなく、状況ではなく、私に信頼して足を踏み出していくならば、私のあなたに対して持っている計画はさらに豊かに開かれていくと称せます。失望してはいけません。また私の幻を約束を投げ捨ててはいけません。あなたは私の約束をしっかりと握り、開かれた門に足を踏み入れて進んでいきなさい。私の用意した驚くべき主の栄光、技が始まる年はございます。
主の慈しみは「あなたの」
物事には長く長く忍耐しなければならない時と動き始める時というのがあります。確かに長い長い長い忍耐の時があります。その忍耐があまり長くなる時、神の手を動き始めても、その動き始めた神の手を信じられないことがあります。愛する子供たちよ、そのようになることのないように気をつけなさい。確かに長い長い忍耐の時がありました。しかし私の時が来る時に、私はその長い長い忍耐を突き破って、私の計画を開き、私の手を動かし始めると、主は抑えます。あなたが忘れても私は忘れない。あなたが投げ捨てても私は投げ捨てることはない。私は言い送った言葉を私の真実にかけて必ず成し遂げていこう。あなたの人生の中に、あなたの家庭の中に、そしてこの地の上に、私は私の約束を成就し、大いなる救いを、大いなる恵みを、大いなるリバイバルの働きを豊かに表していくと主は教えます。門は開かれています。時は変わりました。恐れずに、恐れずに、共にいる私に信頼して信仰を持って踏み出していきなさい。賛美と感謝を持って踏み出していきなさい。すでに扉は開かれていると主は教えます。
確かに私はあなた方の前に誰も閉じることのできない門をすでに開いていると主は言われます。それはこの夏、あなた方が置かれているその場所において、この徹底した感謝をなし、このあなたの思う通りにならない事柄に関して丁寧な感謝をなし、この踏み出して信仰を持って踏み出していきなさいと主は言われます。この夏、私はあなた方の知らないうちに、確かにこの終わりの時代に対する備えをあなたのうちに成しており、これからの時代に勝利者となって生きていくための備えを成している当主は言われます。
恵みあれ恵みあれと主は抑えます。私はこの年の白馬に関してあなた方に恵みということを大きく開き教えていこうと主は抑えます。同時に戦いということに関しても教えていきます。戦いは激しく強くなります。しかし一方で神の恵みは驚くほど深く豊かに注がれてきます。あなた方は戦いの中で割り果てるのではなく、私の恵みの中に生き、恵みを受け、恵みによって責められていきなさいと主は仰せます。
十字架を背負って歩まれた苦しみの中で、この道私も共に歩ませてください。カルバリに続く道は勝利と願い子、喜んであなたの後をついて行きたい。私が座るのも立つのもあなたの御手の中にある。私が行くこれからの道すべて知っておられる。あなたの御手はいつも私を恵みで癒し強めてくれる。口に昇るこの祈りでさえあなたが教えてくれたから、私が作られ生きてきたすべてのことはあなたが喜びなされた屈指君技。
超えて高くて広く深いあなたの愛を心からありがとうございます。イザヤの賛美に住まわれる主が約束通り今ここに住んでくださっていることをありがとうございます。お一人お一人に触れ語り既に御業をなしてくださっていることをありがとうございます。ご臨在を感謝をします。予言の言葉をありがとうございます。素晴らしい特別賛美を感謝いたします。また今日集われた一人一人をありがとうと思って導いてくださることをお願いいたします。どうぞあなたの御手を持って感知し元気になって断してくることができ再び共に礼拝できるように力強いと思って導いてください。イエス・キリストの名によってイエス・キリストの名によって聖霊の力を注ぎます。カムラ姉妹のうちにあなたの見といてくださって完全に足と解放を与えてください。イエス様の名前によっていたします。アメン。どうぞ皆さんお祈りを覚えていただきたいというふうに思います。それではですね、先ほど司会者が言われましたけれども、エディがですね、エディというのはフィリピンの、牧師であり個人の責任者であるんですけれども、エディがですね、24日の日に金曜日の日に日本に着かれまして、今日東京で昨日海外選挙の話をして今日東京の方で礼拝に出ておられます。エディのお嬢さんのエレノアというのもですね、いまして、これは個人のスタッフ、まあ、実際にやってる方ですね。この2人が来ています。で白馬にそのまま来られまして、そして白馬から関西に土曜日に行って、金曜日に行って土曜日に放送して土曜日の夜に長崎に来られます。で来週の日曜日ですね、一日の朝日で放送されますので、ぜひお友達をたくさん呼んできてほしいと思います。朝の礼拝は山里ふれあいセンターで行いまして、10時半から特別礼拝になります。そしてお昼の2時からチャリティーコンサート、コンサートの中でエディとエレノアと私お話をします。そして、夜は6時半から今度は原爆資料館でですね、九州地区の、個人の報告会及び、お話しさんにも今日もしたいと思っていますので、よろしくお願いします。ぜひですね、今からお祈りを覚えてお友達を呼んでほしいというふうに思います。それとですね、先週私は九州地区をいろいろ回ってきたんですけれども、その中で、いろいろお話をしていると時間がなくなってしまいますけれども、いくつか、感動したことがあったんですね。で一つは癒しなんですけれども、平優子さんがですね、今度カンボジアに9月から行って12月ぐらいまで行かれます。それは前田勝子さん、留守前田さんねが、カンボジアから今年ちょっと長めに戻ってくるということになっております。秋元の方から去年確か戻らなかったので、今回はちょっとゆっくりめに戻してあげてほしいということ で前田さんの方に連絡をしたら、奔走させてもらえたと、向こうの一人で戻っておりますので、子供のことは好きなんでいいんですけど、やはり出てきてくるので、ちょっと戻れたら嬉しい。ただ個人のことがあるので誰か送ってほしいところだったんです。誰がいいんですかって聞いたらですね、以前来てくれた平良子ちゃんに来てもらえるとやっぱり来てるしってことだったんですね。平良子ちゃんの方も行きたいと思ってたので、行くことになっていますが、そしたらですね、行く気満々だったんですけども、慢性皮膚炎になってですね、顔がですね、日光や紫外線を浴びれたり、こう室内でも温度があったりしたらする、それから汗をかいたりすると痒くなって、こう熱、皮膚が熱を持って溶け出してステロイドの副作用だそうですけども、そういうことになるわけですね。いつも氷で冷やしたり薬を使ったりしなきゃいけないんですけども、病院に行くと一時的にはなってるんだけど、慢性的にそうなって顔だけじゃなくて全身そういう感じだったんですね。で非常に大変だったん であまり優子ちゃんそんなにこう祈ってくださいとかそういうことみんなに言わないんですけど、さすがに優子ちゃんもメール送ってきまして、そして確認を取った上で九州の牧師たちに回しました。それとあとそれだけじゃなくて内臓とか気管支もちょっと無理するとすぐ転送になってですね、そういうことが起こってきてですね、そういうことをね、送ってきたので、僕たちに全部回したんですね、先週ね。そしたらですね、24日の金曜日の日に、地方に行ったらですね、一番最初に優子ちゃんがちょっと早めに着いたらですね、優子ちゃん一生懸命、くんろくなから重たい荷物を出しておりました。それで、って言っての話をしたらですね、えらく元気なんですね。で、えらく喜んでたんです。なぜかというと、全くずっと治らなくて、この日本に戻ってきてからこうね、大変だったのに、この1週間って言うんですよね、この1週間。この1週間すごく調子がいいって、で顔がね大丈夫なんですかってね、 もうこの1週間はね大丈夫なんですよとか言って、ものすごいその顔してですね、もう本当に祈ってもらうとこんなに違うんですよとか言って、もうあの久しぶりに優子ちゃんの明るい元気な顔見ました。本当に喜んでおりましてですね、こう顔がまだ体はちょっとあるんですけど、とにかく女の子ですからね、まだ若い女の子ですから、顔が本当にこう大丈夫になったって言って、楽を踊れておりまして、本当にあのみんなに乗ってもらって良くなったって、あじゃあもっと感知するように、カンボジア行くまでには全身大丈夫なようにお願いするねって言ったら、ぜひお願いします、ごだくんですね。で、こう、すごく喜んでいまして、元気にしておりました。ただまだ、体の方がありますので、感知するようにさらに乗ってほしいと思うんですけれども、まあ、そういうことがあったのは、すごくああ、よかったなというふうに思いました。で、ぜひ皆さんですね、祈りっていうのは力があるんだなってことね、覚えててほしいというふうに思います。ちょっと同じことでですね、平和子牧師ね、天国に帰った平和牧師の奥様ですけれども、あの方はすごくシャイなんですね。で、実は、で、どっちかというと、裏方でいろんな準備をしたり、そういうことは大好きなんですけど、表に出てやるのは得意じゃないんですね。で、人前で歌うっていうのも基本的には好きではないようですね、本来は。ね、で、まあ今やっておられますけれども、そしたらですね、路上ライブに行きなさいってこと言われてて、日曜日の午後、まあ、子供たちが手伝ってくれなくて、一人で行かれたそうですね。で、彦さんの一番高いところに登って、思いっきり歌おうと思ってたら、行ったら人がいっぱいいたそうです。ね。だから、予定していた声の4分の1の声で、こう人の方見ないで、こう、外を見て、こう、祈ったんです、賛美したんですって。それで、まあ、それでも何人か聞いてくださってよかったらしいですけども、その次の日に、こう、さらっとというかな、なんかの時にいきなり歌が来たんですってね。神様からの賛美が。目を覚ませ、目を覚ませ、神の時が来たってね。私が歌うとなんかつまらないですけど、ドラムがあるとすごく言うんです、これ。目を覚ませ、目を覚ませ、神の時が来た。で、その次今度またがやってると、また歌が来たんですね。で、それで、神様の報いだと思って、初めて歌ができたって喜んでありました。そして、長崎カリスマ聖歌に先週の日曜日来られる時に、ハンドルにいきなり歌が来たんですって。ちょっとそれはうますぐ歌えませんけど、彼女は、家族夫人はそのひまわりがすごく好きなんですよね。野の花が一番好きで、時にひまわりが好きなんだけど、そのひまわりと野の花を歌った賛美が来てですね、それで特別賛美の時にその今言った目を覚ませって歌を歌ってくださってね、家族でいてドラムもベースもギターも入ってすごい迫力がありました、ね、祈り聞き従いって言うんですね、すぐ覚えちゃう、一回聞いただけですごく良かったんですけど、そしたら説教の時にですね、今までの平和子さんの考えられないんですけど、説教の時に歌が来たんですね、披露していいですかというですよね。で、歌い出しちゃった。それがすごく良かったんですね。で、普段からそういう風にする人のあれなんですけど、そういうことをめったにしない人で、私はびっくりしてですね、驚きましたって言って、そういうことをする人じゃないですよって言ったら、子供さんたちがみんなね、うなずいてましたから、子供がうなずくってことは本当にそういうタイプじゃないんですね。で、その家族の夫人が、牧師がこうみんなの前でこう本当に神様から与えたと喜んでこう歌って本当に良かったんですね。で、なんかすごくこう霊が筑豊でも破れてきたんじゃないかな、すごく自由になってきたんだなと思って、その優子さんの癒しとともにね、なんかその新しい賛美が与えられて、あんな風に流れることになってきたことは、すごい霊的に自由になってきたんだなと思って、すごくなんか新しいものを感じて、とても嬉しく思いました。そして、この前宣伝を受けられたその和子さんのお父様がですね、もう80代なんですけども、実は昔なんか、意外なんて分かりますけども、阪大に行ってたんですね。阪大の工学部かなんかで。それで、そしてその後、こちらにいろんな理由があってきて、そして、今、近大と県立大学で、臨時講師をされてるそうですね。で、まあそういうことがあったんですけど、その阪大のところになんか研究して、なんとかっていうその、企業のところにそこから先生に言われて行ってたそうです。1年間ぐらいね。ただそれだけのことだったんです。そしたらその先生が、面白いことに彼のために、今87歳ですね、彼のために、まだ若かった彼のために年金をかけてたそうです。でも彼自身は全くそのことを知らなかったんですね。で、2月にイエス様を信じて、2月に洗礼を決めて、4月に洗礼を受けられたんですけども、すごい聞くことが起きました。2月に洗礼を受けるってことを決めて祈って、私はね、受けますから祈ってくださいってお祈りした、その直後にですね、突然ね、年金の問題あったでしょ、その社外保険局から来たんですって連絡が。ちゃんと年金のあれがね、処理したら年金が落ちていたことが分かりましたって。そしてですからね、その落ちていた分の年金を、ね、支払いますっていう、いきなりやってきたんですって。いくらだと思います？30万。びっくりしたって、と思ってね、まあ、それでまあいろいろ研究されたそうですけどね。 それで今度はね、4月に戦力だ中国にね、また来たんですって。まだ不足しておりましたってきちんとね。いくら来たと思いますかね。70万来たんですよ。両方で100万来たんですってね。それを、えらくですよってびっくりしましたって。本当に経済ちょっといろいろ戦ってたんですけど、本当に神様っていうのはなんか、ちょっと驚きましたって言ったんですよね。で、これインチキじゃないですよ。きちっとね、向こうから社会保険庁から来たんですけども。あの見事だなって思いますよね。なんか、えらく驚いてました。これ全部地方なんですよ。で、地方はすごい戦いが激しかった地域なんですけども、最後、天国に帰って2年経ってね、6月で2年なんですけど、なんか、あ、霊的に顔破れてきてね、なんかすごくいろんな意味でこう、なんかこう、良い、なんか希望が出てきた。すごく私も一緒に成功したのが嬉しくてですね、なんか喜びが出てきましてね、これから何か始まるなっていうことを、なんかひしひしと感じました。本当に嬉しく思っております。それとですね、ね、あ、ちょっと待ってください。もう今日のメッセージに行く前に、もうちょっとだけね、宮崎に行ってきたんですけども、宮崎の正解はですね、いつもね、まだ見えるところは、まだたくさん集まっています。これからいっぱい集まってきますけどもね。ところが、すごく臨在があって、賛美をするとね、例えば十字架を背負ってなんか歌うとね、途中から歌えなくなるぐらい、これ臨在が深いんですね。私はすごく宮崎の正解が好きなんですね。ところがですね、今回はその宮崎の後に、都の城に行って、ね、初めて正解をしようということになってたんですね。昔、都の城では家庭集会してたんですけども、正解をしようということになってたんです。それで、まず宮崎の正解をしたらですね、その宮崎の正解の朝、南井牧師のお子さんの初子ちゃんがですね、蒼天祈祷のうちにいきなりこう湿疹が出てきて、で朝先生見に行ったら突発性湿疹っていうんですか、あれ、バーッと出てきたんですね。ほいで、南君めったにないのに頭がガンガン痛くなってきたんですって。で、私は熊本から宮崎に向かって行ったんですけど、宮崎向かう途中で車のバスの中でお腹を壊して、まあ、食事前だからそれ以上言いませんけど、ウェーってなったんですよ。こんなの初めてですよね。びっくりしました。で、正解自体は祝福されたんですけれども、なんかこう、いつもよりはきついんですね。宮崎でこんなきついのみたいなんですね。それで、みんなに牧師のために祈ったんです。頭が良くなるようにじゃないね。痛みが取れるように。頭が良くなるって言うわけですけどね。そしたらね、示されたんですよ。都の城に行って示されていることを全うするまでは治らないよって、こんなこと言っていいのかなと思ったけどね、で少しはね癒しますって、でも完全に治りませんって祈って言ったんですね。ちょっと良くなったでしょ、でもまだ治ってないでしょ、そう示されたんだけどねって言ったら、同じことを示されたって言うんですね。都城に行ってやることがあるって、それでね、分かったんです。すぐに路上ライブをしろって言われたんですね。それでね、でよしと思ったんですね。それで路上ライブするつもりで行ったんですけど、いざ都の城についてみると、やりたくないなって気持ちが来るんですね。面白い、本当に来るんですね。そして会場はすごく綺麗なところだったんですけども、駅に行こうと思ったら、その横にすごく大きな神社がありまして、そこに公園があるんですね。その会場のすぐ横、神社のすぐ横ね、もうすぐ横だなって神社が。で、そこですべきだなってすぐ分かったんですよ。あ、もうここだって、もうすぐ分かったんですね。それで、南牧師と見に行ったんですね。そしたら、人はそんなになかったけど、なんかポイントだなと思ったんですね。でもなんかどうしてもやりたくないんですね。不思議ですけど。で、もうやめようかなと思ったら、後ろから勝間君がですね、ギターを抱えても来ちゃいました。でね、うわーっと思ったらね、またお腹痛くなってきて、ぎゅーって。だからね、もうトイレに駆け込んだので、南君やっといてって言って、で、内心ね、これで逃げれたと思った。情けないですね。本当にすみません、情けないですね。公園のトイレって汚いこと多いじゃないですか。ものすごく綺麗なんです。びっくりするわ。うわぁ、綺麗なトイレだ。ここでゆっくりしようと思ったんですよ。そしたらね、神がないんです。ね。まあ、神社の子ですから神はいないんですけど、神はないんですね。ね。ね。アンクレしかいませんけど、そこには。ね。神はないんですよ。ね。わりゃーって思って、その時分かりました。これやっぱり路上ライブから逃げるなってことだなと思ってね。でもお腹はでもやっぱり痛いんですよ。でもね、とにかく一曲歌ってからと思って言ってね、一曲歌ってからちょっと神がなかったら、その会場の方に行ってね、来るって言って一曲歌って帰ろうと思ったんです。情けないですね。逃げることしか考えてない、本当に。人に説教できてもね、情けないですね。ところが、こう、賛美が始まったらね、すごい臨座が来るんですよね。これでね、もう、これはもう歌おうと思って3曲歌ったんですね。南君についてもらって。で、その後、私も示されてね、今度は3曲歌ったんですね、一緒にね。これで、お腹痛いのがね、楽になってきたんですよ。不思議でした。別に人がいっぱい歩き、泊まりはしませんけどね、公園を動ける人がいっぱい出てきて、で車椅子の ご高齢のご婦人が、若い女の人に押されて、あれ、お嬢さんというよりもお嫁さんのような気がしますね、おそらくね。 ね、その方に押されてきたの。どうしても気になるんですよね。でもスーッと通り過ぎていかれました。で最後7曲目ね、あの南が選んでとかったら十字架を背負って選びまして、それまで一緒に歌ったんです。今度すごい臨場だったんです。で歌終わって神様に感謝してお祈りして、じゃあ行こうかって言って戻ってきたら、さっきのその車椅子の女の方がこう車椅子から立ち上がってリハビリしてるんですかね、なんか怖いんだからいろんなものがあるからこう捕まってこうやってんですね。で目があったんです。それで思わずね、あこんにちはってこう笑顔でやったら笑顔で返してきたんですね。これは伝道した方がいいなと思ったんだけど、まあ、あの時間のこともあってね、ちょっとね、あもう行かなきゃいけないなと思ってね、どうしようかなと思ったから後ろに勝間さんがいたから、勝間さんがあのお年寄りの重りがあるって言ってたからですね、勝間さんお前はお年寄りの重りなんだら行ってこいとか言ったらですね、はいとか言いながらまっすぐ帰ってきました。そしたら後ろからですね、カナンちゃんがね、子供抱えて荷物抱えてね、あの来たんです。遅れて一直線にそのおばあちゃんのところに行って、いきなりもうまっすぐ行きましたよね。これでなかなか帰ってこないの、我々の会場の方に。それで戻ってきました、しばらくだって言いました。足が悪かったのでお祈りをしたらね、いっぺんに心を開いてくれて、うん、そしてイエス様の話をしたらね、はっきりイエス様を信じましたって、救われましたって、名前も教えてくれて連絡先も分かりましたって、イエス様信じられましたね、死に感謝します、ありがとうございます。でね、私ね、あそこで路上ライブしてなかったらすげえ怒らなかった。で、カナンちゃん行かなかったらすげえ怒らなかった。で、引いちゃいけないんですね。で、私、そんなこと言いながら自分は引こう引こうと考えたんですけど、引いちゃいけないんですね。そして、みなみがハッと聞いたの。あれって、全くもう頭痛くないって。ってびっくりしました。朝からずっと痛かったのが。で、皆さんね、確かにそういう戦いがあるんですね。だからそれをどうぞね、覚えておく人もいます。そして、その都の城の生活の中で勝間さんに久しぶりに証をしてもらったの。この話をしてから今日の説教いきます。これが面白い。ちょっと勝間さんは今ガソリンスタンドでアルバイトをしてる、ね、でガソリンスタンドでアルバイトをしてるんですが、ガソリンスタンドでなんかクラブカードっていうのを作ってキャンペーンしたんで、彼のガソリンスタンドはセルフのガソリンスタンドなんです。だから普段はこうね見てるだけで何かあった時だけ行くんです、ね、でところがそのキャンペーンでそのなんかクラブカードがなくて、そのカードがあると一番安く入れるので、このカードをとにかくみんなに無料かなんか知らないけど入ってもらうってキャンペーンがあって、セルフなんだけどおはようございますとかね、こんにちはとか声かけて説明して入ってもらうってキャンペーンで、一人でも多くの人を取らないといけない。彼は9時から何時かな、夕方ぐらいまでやってるのかな。で5日間か6日間キャンペーンがあった。で彼はところが言ってました。自分はシャイで口下手なんです。で元々のクリスチャンになる前の彼は全く話せなかったんですね。ところがクリスチャンってから随分変わって、人前でも話したり歌ったりしてなったんですが、基本的にやっぱり口下手でシャイなんです。わしたらね、毎日ね、あのかなり6、7時間仕事してもっとしてる場所なんですのに、取れる枚数はね2枚か3枚なんです。どんなあのダメな人でも 4、5枚を取って、多い人は10枚、記録は一番たくさんの記録は今までの記録が14、5枚なんですって。ところが1日目も2日目も2枚とか3枚なんです。これでね、オーナーに呼ばれたんですって。お前なんだこれはって、ね、どうしたんだって、いやすいません口下手でシャイなんだとか言って一生懸命言ってました。言い訳してる間は全然ダメだって毎日言われたんですって。そして3日目かなんかにですね、祈祷会があったんです。その後で祈祷会に来た、あ2日目だな、なんか、ね、祈祷会があって、祈祷会に来たらね、あの感謝するメッセージが来てあったんで、もう散々聞いてたんだけど、ハッと気が付いた、感謝してなかったって。それでちょっと本気でやったんですって。シャイであることを感謝します、口下手であることを感謝します、全然取れないことを感謝します。で一生懸命感謝して祈ったんです。神様どうか下は取れるように、神様助けてくださいって、あの本当に口下手なんですけど神様助けてください、必ず取れるように助けてくださいって、ちょっとその日は本気で祈って久しぶりになんか祈れたんですって。で次の日会社に行きました、いつものように。それでおはようございますって言ったんですって。で今までね、おはようございますって無視されたりね、嫌な顔されたんですって。おはようございますって一人目の人がね、ニコッとなっておはようございますって返してきたんですって。それであのこれとか言ったらですね、何とか言って向こうから質問してくれたんですって。それでどんどん話してたら一枚取れちゃった。そっからその日はドドドドドドドドドって、どの人もこの人も笑顔で返してきて、どの人もこの人も質問してくれて、どんどん取れたの。何枚取れたと思います？
12枚。
はい、他に何枚取れたと思います？20枚、はい、他にありますか？遠慮なく。何枚取れたと思います？25枚。すごいでしょ。 これ最近、7月か、最近、つい最近起こってる、宮崎で起こってる現実の話ですからね。25枚、しかもその前の日2枚、3枚ですよ。いやいや、これが彼の力、25枚。それで、今までの、そのガソリンスタンド始まって以来の新記録なんですって。最高でも10枚台だったんですって。25枚。それで、オーナーにまた呼ばれたんですって。お前何をしたんだっていや、それ言いますよね。いや、だから言ったんです。いや、感謝の祈りをしたんです、神様に祈ったんです。ただオーナーは何て言ったと思います？なんでそれを最初の日からしない。いや、本当に言われたんですって、ね。そしてね、次の日はね、25枚までいかなかったけど、もう10枚軽く超えちゃうんですって。で、5日間か6日間忘れましたけど、トータルで51枚って言ったかな、52枚って言ったかな。ダントツ1位、もう2位ともう圧倒的に話して1位って、嬉しそうに話してました。僕は 100% 神様です。え、みんなもそうだって言ってましたね。だって1枚2枚ってのは、彼が1枚知ってますよ、自分の性格を。これが彼の実力ですね。でも徹底して感謝して祈ったらね、25枚っていう記録を作った、うん。その後も10枚かなんかで、結局全部で51枚か2枚なんですよね。ダントツ1位になったって言ったら、すごいですね、やっぱりね。でもね、感謝と、そして求むこと、どっちも信仰ですけどね、ちょうどね、信仰持ちください。で、思い出すまでは2枚だったんです。思い出したことが逆転があったんですね。だね、どうぞ用いてほしいというふうに思います。はい。それでは、いろいろお話がありましたけれども、聖書に入っていきたいと思います。今日は23章の先週お話ししました、十字架のお話の続きですけれども、イエス様は、ね、先週お話ししましたように、もう極刑である十字架刑、イエス様の後しばらくしても亡くなってしまった、このローマが考え出した最高の、なんていうかな、残虐な殺し方と言いますか、ね、大体1週間から10日かって発狂して死んでしまう、この十字架刑にイエス様は、朝の9時から、その3時まで6時間で、息を引き取られます。それは、あまりにも苦しみが多かったからですね。背中には39キロの鞭の跡があって血が流れ、両手から血が流れ、足から血が流れ、頭にはいばらの冠をかぶって血が流れていました。その血によって私たちは離れたわけですね。で、まあ、その十字架刑の時に、イエス様は今日は続きを言いますけれども、父を彼らを許してください、彼らは何をしているのか自分で分からないですと、まあ、そう言われたわけです。その時、右と左に同時に犯罪人が作られていました。この右と左の犯罪人は本当の犯罪人です。政治犯なのか、それとも本当に人殺しとか、すごく悪いことをして殺す、極刑になったのか、どっちだと分かりませんが、いずれにしても、まあ、とにかく極悪犯罪人として作られたわけです。これは本物の犯罪人ね。で、この二人が両足についていたわけですけれども、39節、十字架にかけられていた犯罪人の一人は、イエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私を救えと言ったと。こうやってます。ルカの福音書だけ読むと、一人はそういうふうに言って、イエス様はだけ言って、もう一人はこの後変わるので、ね、変わったと思われますが、最初は二人ともはだけ言っていたと思われます。なぜそうかというと、開けなくても結構ですが、マタイの福音書を見ますと、マタイの福音書の十字架のところ、27章のところにですね、44節にこう書いてあるんですね。マタイの7章27節の44節に、イエスと一緒に十字架につかれた強盗どもも同じようにイエスを罵ったと。強盗どもも罵ったと。つまり最初は二人とも罵ってたんですね。先週も話しましたように、あまりに苦しみがあると、ね、何かに当たったり何かをこう呪わないと自分が楽にならない。それで十字架にかかっていた時に、その右と左にいた強盗は最初は二人とも一緒になって、群衆と一緒になって、パリサイ人や立法者と一緒になって、イエス様のことを呪ってたわけです。お前神だろ、神の子だったらね、自分を救って俺たちも救えよってこう散々呪ったわけです、両方とも二人ね。ところが二人のうちの一人は最後までそれをやめなかったわけです。でも二人のうちの一人はですね、もう一人の方はですね、気づくんですね。最初はそうやってあだけてたんですけど、イエス様が十字架の上で、あの苦しみの中で、一言もどんなに呪っても誰一人に対しても言い返さず、呪わず、それどころか体も心もボロボロで苦しんでるはずなのに、あら父よ、どうか彼らを許してあげてください、彼らは何をしたのか自分でわからないですと、こう祈られて、その祈りを聞きながら、一人の方は最初はだけってたんですけど、何も言い返さないで自分のために許してあげてください、何してるかわからないですって、その祈りを聞きながら、この方は違うって、この方が違うってことに気づき始めたんですね。今までこんな方は見たことがない、こんな人は初めてだ、この方は違うと思って気づき始めて、その人を聞いてるうちに、あ、この方は実はキリストだった、救い主だったんだ、神だったんだってことに気づくんですね。 彼は今まで散々悪いことをしてきた。だから十字架刑なんです。そして最初は十字架に勝ってさえ呪ってた。でもイエス・キリストの最も見せ場の近くにいて、最初はあだけって言ったのに、そのキリストの姿を見てた時に、あ、この方は人とは違う、この方は誠の神なんだってことに気づいたんですね。それで彼はこういうわけですね。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめて、彼をってのはその呪ってる強盗をたしなめて言います。お前は神をも恐れないのか、この神をも恐れないのかって言ってるってことは、結局イエス様をあだけってる時に神をも恐れないのかってことは、イエス様を神と認めたわけですね。イエス様を罵ること、あだけることは神を罵ることだよってことだから、神を恐れないのかってことです。つまりイエス様を神だと分かったわけです。すごいですね。本当に最後に彼はイエス様は神様だってことに気づくわけですね、この十字架のところで。そしてだから神を恐れないのかって、お前も同じ刑罰を受けているではないかと、こんな目に遭っている、我々は自分のしたことの報いを受けるんだから当たり前だ、だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。面白い。俺たちは散々悪いことやってきて、まあ、当然じゃないか、殺されても当然なんだって。でも当たり前だろうと思うんですけどね、そうじゃないんですよ。本当に悪いことをしてる人が悪いことをしたって認めるかというとね、認めないんだから。本当に一言じゃなくて、自分だってこいつ悪いことした時に悪かったって認めるのに悲しいけど時間かかったり、一番近いところで夫婦喧嘩の時に、あんたが悪い、私が悪い、私が悪かったってなかなか言わないでしょ。言ったらすぐ解決するのに、お互いに、いや、お前が悪いとか言って、いや、あなたがこうしたって、いや、それはこうだからだ、お前がこうだからって言って、こうやり合うじゃないですか。いや、しませんか。僕じゃあんまりこんなこと言うとまずいですけどね。すいません。やり合っちゃうでしょ。ね。それで、まあ、一通り全部終わってから、いや、俺も悪かったかなって、やっと言えたら同じですよね。悲しいけれど。罪にとって認められないんですよ。で、告白犯罪だから、これ以上ない悪いことをしてきたんです。だからつけられてるんです。じゃあ認めるかって言ったらね、認めないですよね。だから罵ってるでしょ。本当に悪いと思ったら悪かったと思うけど、そうじゃない。お前神の子だろ、神の子だったらお前血の救って俺も救えよって言ってるんだから、本当のところまで悪いと思ってないわけですね。俺が悪かったと思ったかもしれない。捕まってしまって。でも悪いと思ってない。悲しいことに。でももう一人の反対人は、イエス様を見ているうちに分かった。同じことを受けてる、この方は違うんだ、この方は本当に誠の神なんだ、何一つ言い返さず、むしろ私の手に祈ってくれている、びっくりした。それでそれに出会った時気づいたんです。あ、俺たちはとんでもないことをしてきたって。本当の愛に、本当の神の姿に出会った時に、彼は自分がとんでもないことをしてくることに気づいたんです。で、認めてる。俺たちはね、当然じゃないかって、散々悪いことをしてきたんだから当たり前だってでしょ。当たり前なんてなかなか言わないですよ。当たり前だって、こんな目にあって当たり前だって、もう当然なんだって、悪いことしてきたんだからもう当たり前なんだって、つまり悔い改めないんですよ。本当にこんな目にあっても当然なんだ、当たり前なんだ、もう当然の報いだって、罪を認めて悔い改めてるわけですね。ところがこの方は、イエス様は何一つ悪いことをしていない、神と認めて、この方に罪はなかったってことを彼はここで言ったけど、何も悪いことはしてなかったのだって。そしてさらに言うわけですね。そして言った、イエス様って、これが今度イエス様が言ったわけです。イエス様って、あなたが御国の位の、あなたが御国の位の月になる時には、つまり御国の位とは天で、神の座の右の座ですね、神の右の座、ね、つまりイエス様が神の右の座につくと思ってる、つまり神の子だと信じてると、あなたがその月になる時には私を思い出してください。Remember me ですね。私を思い出してくださいって。でね、助けてくださいって言えないんです。救ってください、一緒に連れて行ってくださいって言えないんです。あまりに自分がしたこう今までのことにこう気づいて、もうこうでも当然だって本当のことだと思ってるから、救ってくださいって言えなくて、私をあなた必ず天に帰れます。神だから当然天に帰られます。その時に私のことを思い出してくださいって。救ってくださいって言えないんですよ。でもとても言えないんですね。思い出してください。で、ね、言ったんですね。よくね、私のこと忘れないでねとかっていうのと一緒ですね。思い出してくださいって言った。これね、本当に悔い改めて助け、こう私のこと忘れないでください。つまり救ってくださいっていう、そう叫びたいんだけど、とてもそんなこと言えない。自分の罪に気づいて、今まで自分はこうとんでもないことをしてきたのに気づいたから、もう本当に悪かったと思ってるので、でもイエス様に助けてほしい、思い出してほしいってこう言ったわけですよね。ね、この後イエス様はどうされたかというとね、そう言われた時にね、 43さらっと聖書書いてるんですよ。でもエスは彼に言われた、さらっと書いてあるんですけど、間髪を入れずに言うんです。どんなにあだけられても罵られても一言も言い返さなかったエス様、どんなに嘲笑されても何一つ言い返さなかったエス様が、この今まで悪いことしかしてこなかったと言ってもいい極悪犯罪人が、最初は十字架でさえ罵ってた極悪犯罪人が、本当に自分の罪に気づいて悔い改めて私を思い出してほしいってうめくように言ったら、いいですか、エス様黙って聞いたように、こうエス様を見て言った時に、言った瞬間間髪を入れずに言いました。誠にあなたにつきます。この誠にってのはアーメンです。とっても大事なこと言う時にいいか聞きなさいよって、大事なこと言う時に言われる言葉です。誠にあなたにつきます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。でこの今日っていう言葉は言語に忠実に訳すと今って訳せるんです。あなたは今この瞬間からもう私と共にパラダイスに、天国にいる。つまり彼は私を思い出してくださいって悔い改めたその瞬間、イエス様はもうこの今まで悪いことしかしてこなかったこの極悪犯罪人を許して、許しただけじゃなくて今この瞬間からあなたはもう私と共にパラダイスにいる、永遠の命をもらったんだよって言われたんですね。でね、許しは瞬時にやってきたんですね。でこう言われなかったんですよ。本当とか言ってね、ちょっと悔い改めを試しますとか言ってね、言ってないですね。本当に彼が悔い改めた時、イエス様は即座に瞬時に許しを与えて命を与えられたんです。旧約聖書の中にダビデというのがいます。素晴らしい王様でした。でも一つ失敗しました。バテシバのことですね。ある箇所に書いてます。バテシバ以外のことでは彼は罪を犯さなかったって書いてますよね。でもバテシバの件はとんでもない10回に触れる解任と殺人なんです。どっちも10回に触れる、とんでもない罪を失敗を犯した。ところが彼はナタンに責められる。あなたはその人だと罪を犯した時にはっきりと言われる、ね、それまで気づかないんですね。やっぱり罪に取られるとおかしくなるんですね。でもナタンになる時にハッと我に返る。そしてね、本当に悔い改めるんですね。そしたらね、同じね罪をしてきたナタンがやってきてんですね。神もあなたの罪を見過ごしてくださったって。でもね、思いませんか、そんな簡単に許されていいのかしらって、もうちょっと苦しみばったか思いませんか、人間としては。でも即座に許される。ただしいいですか、借り手があるんですよ。会員の結果ができて子供は死んでしまいます。その後に正式に結婚した時にちゃんとソロモンが生まれるんですけど、ね、借り取りはあるんです。でも許しは即座にやってきたんです。なぜかダビデの悔い改めが本物だったからです。サウルはそうはいきませんでした。サウルの悔い改めが本物ではなかったからね。でこの極悪犯罪の一人も最初はだけって言ったんだけど、本当に自分の罪を分かって悔い改めて、イエス様、私を思い出してくださいって言ったその瞬間に許しがやってきたんですよ。で今日って書いてあるけど、これはね、こう苦しんだ後に死んでから天国に行くってことじゃないですね。この彼が私を思い出してくださいって言ったその瞬間、彼は許されてもう天のものとされた、命を受けたってことなんですよ。いやね、イエス様ってのはすごいですね。瞬時に許してくださるんですね。でもう一つ意味があるんです。これ何かというとね、この十字架の上っていうのは苦しみの極みです、ね、でイエス様はこの時、あなたは今日今って言ったってことは、その苦しみの真っ只中であなたは天永遠の命を受けるって言った。つまりもう苦しみの真っ只中のそこが天になるって言ったんですよ。で皆さん、イエス様を教えていくとね、病気を治してくださいます。もちろんさっき言ったように2から25まで行きますね。神様本当にそれをお出来になります。病気は治してくださいます。でもクリスチャンというのは病気が治ったからアレルヤって喜んでる人でしょうか。もちろん病気を神は治されますけども、病気の真っ只中で病気でない人よりもむしろ喜んでいられる神様に本当に捉えられたら、そういう恵みがあるんですよ。でこの十字架の時に、その十字架の苦しみのその場所で、この犯罪の一人は本当にイエス様から、あなたは今日私のパラダイスにいただいた瞬間、喜びと平和が来たと思います。もちろん亡くなったと天国に行ったでしょう。でもそれと同時に、その苦しみのその場所が喜びと平和に溢れる場所になるんですね。でこのね、ことになるんでね、覚えておいてほしいというふうに思います。でこの時、この本当に犯罪人はもう一つね、何もできなかったんです。で最後にこれで終わりますけれども、 この他の犯罪人はイエス様を信じたらイエス様に何かできたでしょうか。キンキンできましたか。賛美歌えたと思います。十字架系のあの苦しみの中でイエス様に向かって賛美も歌えない、献金もできない。イエス様のために何かできますか。苦しんで死ぬだけです。聖霊の特別な恵みがあったから平安があったかもしれない。平安であったとしてもイエス様に対しては何も返せないし何もできないんです。しかしイエス様はこの人をこの瞬間許して天国に入れてくださったんです。すごく大事なところにあるんです。私たちはね、イエス様の救いとはね、言うときにね、許しとるときにね、何かをお返ししないといけない、何かをすることによって神様から許されたり命を受けたり祝福を受けようと思うけど、そうじゃない。イエス・キリストの祝福と恵みは、救いと許しは無代価っていうか、悔い改めて信じる者には無代価にやってくる。だってこの人は今まで散々悪いことをして十字架にかかってさえ最初あらげったわけでしょ。やっと気づいて悔い改めて私もいらしてくださいって言って、その瞬間にされて、あとは何も返せないのです。でも今天で間違いなくいるんです。でね、こういうメッセージを聞いた時に嬉しい人はいるんです。自分は何もできないと思う人ね、面白くない人はいるんです。私こんなにしてるのにと思ってる人。どうも日本人はそういう気が強いんですよ。だからなかなかそれが起こらない。面白いけどね、あのクリスチャンってはね、キリスト教の真髄はね、自分が罪人だと思った人にはね、救いがあるんですよ。でもこんなに私やってるとかね、俺は正しいと思ってる人はね、十字架なんてわからないんです。いらないんです。でも本当に自分は間違えた、罪人だって来てた時にね、十字架はね、激しく迫ってくるんです。許しがどんなに大きくかってくるんですね。でね、これが必要なんですね。で、この犯罪にはそれに気づいて何も返せなかったのに今天でる。面白いな。彼自身はイエス様に何一つ報いことはできませんでしたね。何一つ。でも彼が悔い改めてイエス様を信じたら聖書に記録されましたよね。2000年も今今日長崎で語られております。私ここ何回も説教しました。今日も皆さんクリスチャンでなんか分かってるって顔で聞いていますけども、私伝道館でここ使うの好きなんです。すごく好きなんです。この場所が何人もの人がこの彼の話を通して救われました。特に本当に自分は失敗したと思っている人、誰かを傷つけたと思っている人、取り返しのつかない失敗したと思っている人は、しばしば本当に救われました。傲慢じゃなくてそう思っている人は。でね、つまり彼は何もできなかった。でも彼が本当に悔い改めて死んだ時、その記録が残った時、神様はそれを通して多くの人に希望を与えたんです。これが神様なんですよ。一人の人が本当に真実に変わった時に救いが与えられた。彼自身は何もイエス様に返せなかったけど、そのことを通して神様は素晴らしい、ね、多くの人々に救いを与えされたんですね。で、26世紀もそうですね、まあ、彼は素晴らしかったけど、あの殉教して、その時は殉教して終わっちゃったんでも、そのことが後の日にすごく大きな神の技をもたらすことになってきています。で、皆さんね、そのことを覚えてほしいと思います。もうそろそろ時間ですから今日はここまで閉じますけれども、イエス・キリストの許しは瞬時にやってきます。何かをするからではなくて、神様は許してくださるということね、どうだの覚えておいていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。先週から十字架の話をし始めていますけど、どうぞ一人一人の人たちの霊のうちにこの事柄が開かれていくことができますように、どうぞ豊かに導いてくださることをお願いいたします。癒しのために、解放のためにお祈りしていきたいと思いますけれども、悔い改めをしたいと思います。先ほど聖さんも言いましたけれども、罪があると祈りが手に届きませんし、聖書では全ての人は罪と書いてありますので、短く悔い改めの時もしたいと思います。知られましたら何をしてほしいのですか。今具体的に素直にあなたの願いを、あなたの求めを神様に向かって祈ってほしいと思います。天の父様、今キリストですは何をって祈ります。一人一人がその願いを求めているそのことに関して、あなたは手を伸ばしてくださり、 イエス様、体の問題ならば癒し、心の問題ならば癒し、解放し、また解決と勝利を与えてくださって、あなたの御手を伸ばして豊かな御業を表してください。イエス・キリストの名によって聖霊を使わせます。いや、それよ、イエス・キリストの名によって耳鳴りを消えてなくなる。イエス・キリストによって腰の痛み、背中の痛み、イエス様に止めず、いや、それよ、膝と関節の痛み、イエス様に止めず、なる。お仕事に関して神様、どうぞあなたの見ておいてください。どうぞ一人一人が本当に神様に感謝し求めることができます。そしてあなたの見ておいてください。あなたの素晴らしい、皆さん、どうぞ勝利と解決を与えてください。ちょっと何て言うかね、競争っていう言葉は悪いですけど、そういうんだって。そしてどうしてもこの競争に関して勝たないといけないんだけれども、ちょっと非常に厳しい状況になっている人がいますが、その方は人の力ではなくて、こう感謝を捧げ、こう本当に神に求めなさい。その時に神様の方法があります。でもあなたがはっきりこれは神様だと分かる形で、神様はその戦いに勝利を与えてくださいます。しかもその勝利を通して、何でしょうか、このあなた自身が祝福されるのはもちろんなんですが、あなただけではなくて、その非常に多くの方が祝福されることになります。でそのことを通して、あなたは、私が自分の力で勝利していた時にはちょっと問題が起こったと思うけども、神様によって勝利することは、こんなにこの勝利することは逆に多くの人の祝福になるんだと気づくでしょう。なんか神様はあなたが真に主に感謝をし求め、神の力によって勝利することを願われています。それ今ちょっと押されていると言いましょうか、敗北しているとか、そういう状況を許されていますが、それは神の勝利を見るためです。徹底して感謝して神に求めなさいと主は仰せます。どうです様、お一人お一人のうちに働き、神についてくださることをお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお貸しください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願くば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをしたいというふうに思います。週報の内側をご覧になっていただきたいと思います。